トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ですね、ニュース見ているとお尻強盗、それから窃盗など犯罪のニュースがよく報道されていますよね、でさらに太陽光発電ケーブルやあとエアコンのケーブルの電線をですね、切断して盗む事件など、いろんな、窃盗事件が起こっています。で闇バイトという言葉も広がっていて、これ単独犯の行動ではなくてですね、犯行ではなくてですね、組織的に行っているなんか風潮があるように思いますね。
闇バイト怖いですよね。どこで巻き込まれてしまうかわからない、それこそ普通の生活をしていたのにちょっとしたきっかけで犯罪に巻き込まれてしまって、自分が加害者になってしまうということが起きているということですよね。やっぱり知っておかないといけないと思いますので。
そうですね。
今週は現在の犯罪事情というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は警視庁が運営している防犯アプリを紹介します。ワンモアアプリ、今日紹介するアプリはですね、デジポリスです。
デジポリス、
はい、これ知ってました？デジポリス
初めて聞きました。
あ、そうですか。これね、僕知ってたんですけども、これはですね、警視庁生活安全総務課が東京都内のですね、犯罪発生情報とかあと、防犯情報を、お届けする防犯アプリになってるんですよ、でデジポリスではですね、マイエリア、私は府中に住んでいるので府中市っていうのを設定すると、設定した地域の犯罪発生状況がね、トップ画面に出てきて、今こんなね犯罪が起きましたよみたいなのがこう表示してお知らせしてくれるんですよね。
役場で登録する防犯メールとかだとやっぱり不審情報が送られてきますけれども、そのアプリ版みたいな感じでしょうかね。
そうですね。でこれタイムラグがね結構少ないみたいで、何時に発生したっていうのが通知とかを見ると、いち早く、お知らせがあったりするんですよね。で、これ街頭犯罪や子どもに対する声かけの事案のあと情報とかですね、特殊詐欺のアポ電情報とか、それから特殊詐欺の、丸分かり e ラーニングサイトとかもあるんですよ、であと子どもさん女性の安全に関する情報があったり、サイバーセキュリティに関する情報、それから公開捜査情報、生活安全部のですね、ツイッターとか、それから、警察署交番の検索もできるんですね。で、防犯ブザー、それから痴漢撃退機能とかもついてて便利なアプリです。
これだけチェックしておくと、どこに気をつけておけばいいかというのは本当に分かりますので、ぜひ見てみていただけるといいかなと思います。はい、今日のワンモアアプリはデジポリスでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週はですね、現在の犯罪、事項について紹介していきたいと思います、 今ねいろいろ犯罪で皆さんね自分も狙われるんじゃないかって失敗してる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、なんか本当に身近な犯罪増えましたよね。
そうですね、なんかね僕あのセミナーやってるじゃないですか、そうすると高齢者の方結構来られるのでやっぱり矢野さん防犯ってされていらっしゃるんですよねってどんなところを気をつけた方がいいですかとかやっぱ聞かれたりするんですよね、うん、ですから今あのラジオ聞いてる方もね気にしてる方結構いらっしゃると思うんですよね。で刑法犯、認知件数、これ総数については平成15年から令和3年まで一貫してですねこれ減少してたんですね、
うん、刑法犯は減少してたんですね。
そうなんですよ。で令和5年は70万3351件として戦後最少というふうに、ねうん、なってたんですよ、
はい、
で令和3年から2年連続して増加していきましてですねこれ前年比からすると 17% 増加ということなんですよ、
うん、
で令和元年の水準に近づいておりましてですね、
はい、
令和元年比 6% ぐらい減少今後の動向について、注視すべきですね現状にあるということでやっぱりほらコロナ禍で減少していた犯罪がやっぱりコロナが明けてですね人が動いてきたりしますよねやっぱりね、
うんうん、
うんそうするとやっぱ犯罪も増えてくるのかなと、
うん、
そして今皆さんがね心配していらっしゃるような侵入犯罪の認知件数は 55,269 件となり前年比では 19.1% 約2割ぐらい増えているということなんですね、
うん、
そして、まあってはならないことだとは思うんですが殺人および強盗についてもですね前年比で増加となっていて加えて SNS 実行犯を募集する手口が特殊詐欺のみならずですよ、これね窃盗犯まで拡大しているっていうことになってますよね。昔はほら振り込み詐欺とかが多かったですよね、
はい、
強盗まではなかったですもんね、
うん、
それが最近ねニュースで見るようなまあ特流と言われるような特殊詐欺については組織的にですね、これは慣行している実態にあるということなんですよ、
はい、
で令和5年の認知件数は 19,038 件で被害総額は約いくらぐらいだと思います、
どのぐらいですか、
ね、これね、452億6000万前年に続き増加しているということですごい金額ですよね、うん、でこれだけやっぱりまあね騙し取られているっていうか被害に遭ってる金額ってすごいですがやっぱりね少しでも減らしていかないといけないんじゃないかなっていうふうにやっぱり皆さん気をつけてるとは思うんですが詐欺の手口もほら年々巧みになってきてますよね、
はい、
で騙せないんだったらこんな強盗して取ってしまえっていうところに来てるので、まあ、これなんとかねみんなで協力して減らしていけたらいいかなで私たちにできることをするしかないですもんね。
うん、なんか今までだったら強盗って言っても例えば強盗っていうよりはいない時に侵入して物を取るってイメージってすごくあったんですけど、
はい、
そうじゃなくてマスクをかぶって自分がこの防犯カメラに映ってもいいから押し入ってしまって、
はい、
さらに縛り上げて全然それがデカデカとテレビに映ってしまうこともあるにもかかわらず皆さん犯罪を起こしてるっていう感じになってますよね。
そうですね。だからこれ結局実行犯と指示犯と分かれているじゃないですか、
うん、
だから指示する人はお金さえ手にすればいいわけだから、
はい、
実行する人がどんな罪を犯そうとしたことじゃないわけですよね。自分には直接来ないのでそこが一番ねやっぱり凶悪な犯罪に結びつけているんじゃないかなというふうに思うんですね、
うん、それが匿名流動型って言って特流って言うんですね。
そうですね、はい、で昔の泥棒っていうのは実行犯も指示役とかないわけですから自分で吸ってるわけですから、うん、捕まらないようにしないといけないですよね。だから捕まるリスクが少ない人がいない時に侵入して、
ね、
プロですから脅さなくても大体どこに何があるっていうのを分かっているみたいです。プロの方はですね、
うんうん、
でこれなんかテレビかなんかで元泥棒の人が家の中に入ってどこにお金を隠してるか分かりますかっていうのでストップウォッチで時間を計りながらやってる実験してるのがあったんですよ、やっぱすぐ見つけますもんね、
うん、
ですからやっぱり素人の方が家に入って盗むっていうことは素人ですからどこに隠してるかって分からないじゃないですか。だから直接会って脅したり暴力を振るって、場所を聞き出して持っていくっ ていうやり方になってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。
だから素人だからこそより怖さがある部分もあるってことですよね。
そうですね、はい、で、指示役と分かれてるから責任を取らない人が指示しているので、結局どんなことでもさせてお金を手にするみたいな形になってるんですかね。でこれに、ね、関してやっぱりニュースをいろんな方見てやっぱり不安になっている方もたくさんいらっしゃると思って、これ体感治安っていうのがありますよね。自分が感じるなんか怖いとか恐怖とかですね。で国民の治安に関するですね認識を把握するため、令和5年10月警視庁においてですね治安に関するアンケート調査っていうのを実施してるんですよ、はい、で日本の治安について良いと思うと答えた方全体の何パーセントぐらいだと思いますか？
でも7割ぐらいはいるんじゃないですかね。
あ、そうですね、 64.7%、約もうね7割ですよね。で10年間の日本の治安に対して悪くなったと思うっていうね、アンケート別に取ってるんですよ。これは全体のどれぐらいになったと思います？悪くなったと思う。
あ、でも悪くはなったかな、確かに。
そうですよね、
同じく7、8割ぐらいいそうな気がします。
あ、そうです、正解でございます。これ 71.9% として、うん、やっぱり悪くなってるっていう方が非常に多いということなんですよね、はい、これね一つその治安が悪くなったって感じていらっしゃる一つとして交番の数っていうのもちょっとね少なくなってるってことらしいんですよ、でこれ2023年4月時点で交番が6239箇所で駐在所っていうのが6026箇所あったんですけども、これ2003年に比べるとそれぞれですね交番の方が 4.8% 少なくなって駐在所は 23.5% 減ってるってことなんですよ、でこういったのをやっぱり感じている方もいるのかなと思うんですけども、これですね駐在所の数は交番と駐在所の数ですね、これ2003年から50年で約6割に、ね、なってしまうというふうに想定されてるみたいなんですよ。
だいぶ少なくなるんですね。
そうですね、まあ、人口も、ね、少なくなるっていうのはあると思うんですけども、ちょっとねこういったのが減っていくと心配する方も増えてくるんじゃないかなと思いますね、
でも確かになんか夜歩いてる時とかに交番の前通ると安心したりしますよね。
そうですね、
なくなると不安かも、
だからねやっぱりね交番って少なくなってるので、やっぱり自分たちの町は自分たちで守るような努力も住んでる人たちもしないといけない時代に入ったのかなっていうふうに思いますね。
そうですね、
はい、もうしっかり町内会自治会とかで、防犯のね教室とかもやっていただいたらいいと思います。
はい、ということで来週はですね引き続き最近起こった犯罪の具体例を紹介しながら対策を考えていきます。ありがとうございました。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は、
今日はですね最近こう近所でエアコンの室外機が盗まれた方がいるのですが、なぜエアコンの、ね、室外機盗まれるのという質問をいただきました、
はい、
これエアコンの室外機持っていく人がやっぱいるんですね。
あんなに大きいのに
って、重たいんですよ。持ったことあります？
いや、ないです。
結構重たいんですよ。でこれ室外機はね家の外にあるので、まあ盗むのが簡単ですよね、
確かに。
インターホンピンポンとして、あ、誰もいない、作業服着てれば工事の人かと思うじゃないですか。昼間通ってる人も、堂々と多分持っていくんでしょうね、工事の人と思ってるから。で、室内機と室外機は日本のね銅管と電線で結ばれているんですけど、そのね銅とかアルミニウムを使っているので、この金属のこう廃材がですね、売買市場に流れるということなんですよ。で今ねこのね銅とかアルミとかやっぱ値上がりしてるんですよ、特に銅で、それで同じメーカーの、室内機と室外機がこう組み直されて中古品として売られる場合もあるんですね、
だから本体自体も売れるし、はい、付属しているその線も売れるし、いろいろ売れるってことですね。
そうなんですよ。でこれ日本だけじゃなくてですね、中国とかベトナム、東南アジア、諸国にですねコンテナでこう積み込まれて持ち出されているということなんですよ、
だから売るルートまでしっかり確保して多分盗んでるんでしょうね。
そうですね。でこれね対策はあるんですかって聞かれるんですが、はい、これね対策するのも大変ですね。まず室外機を盗めないようにするためには、室外機はね天井吊り課題で吊るとかですよ、 これだと結構ほら、これだと結構大変なんですよね、重たいし、で手の届かない場所に設置するのが望ましい。手が届かないとほら取られないということにもつながりますからね、それからですね、縁石にプラシってプラスチックになんかボトルを引っ掛けて置いてるようなのが多いんですが、それじゃなくてですね、ちゃんとコンクリートに安価を打ち込んでですね固定してしまうっていうのがまあいいかなと。であと室外機をですね壁面に固定するっていうのも悪くないかなと思うんですが、でもねいずれにしても盗もうと思ったらですよ、作業服着てやっぱりやってたら床屋さんが例えば通りすがりで見たら泥棒だと思います？
いや思わない、
思わないですよね、
やっぱり言わないですね誰も。
そうなんですよね、で巧みな人だったらもしかしたら作業服にですよ防犯の腕章とかつけて、ね、地域の安全のためにやってんですよみたいなことを言いながらね、これ作業中につけてると効果あるんですよみたいなことをやってる人も中にいるかもしれないじゃないですか、もういろんなこと考えられるので、まずは地域で安全対策をする、これが一番だと思います。
はい、やっぱり自分でも盗まれないような状況にしなきゃいけないですね。
そうですね、
だからしっかり固定するとかしなきゃいけないですよね。
あと防犯カメラつけた方がいいです。
防犯カメラね、はい、わかりました。来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる、
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
、今回は現在の犯罪事情というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
まずはスマホにデジポリスを。さまざまな特殊詐欺や闇バイトの解説など動画もたくさん載っていますので、身を守るための情報を得ないといけないなと思いました。
情報を得て勉強した方がいいですよね、やっぱりね、知識があった方が対処できるじゃないですか。
そ
で、
ね、だって次々変わっちゃうもんね。
そうそう、で分からないことは遠慮せずに近くの交番とか警察の生活安全課に電話して聞いてみても僕いいと思いますよ、ちょっと心配なことがあればね。
そうですね、
これぐらいはいいやと思ってるところにつけ入れられるような気もします。
はい、不安ぜひ払拭してください。さて市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。すいませんね、ちょっとガサガサ声で今日ちょっと季節の変わり目 で、
はい、で
皆さんもね急に涼しくなったりするので体調崩されませんように気をつけてください、はい、私は喉だけガサガサですが元気です。さあでは来週もぜひお聞きください。さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。